フリーランテ 4SDGs。
それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。
こんにちは、 FM 高知の加藤由衣です。今日は SDGs の目標13、気候変動に具体的な対策を、目標14、海の豊かさを守ろうなどにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。今日は海洋自然環境の保全活動に取り組んでいる株式会社オランク代表取締役福井典弘さんにオンラインでお話を伺います。福井さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
まずは株式会社オランクについて教えてください。
はい、弊社は1996年東洋町観音浦にスキューバダイビング専門 としてオープンをしました。14年に観光事業総合店として法人化をしました。2020年、観光関連事業はコロナ禍のため大打撃を受け、事業規模を大幅に縮小、しかも地域の皆様からはバッシングも受ける始末で廃業も覚悟しました。しかしながら国や自治体、お客様からの支援もあり、事業を再構築し、ペットと泊まれるグランピング施設をオープン。23年度はこの事業に合わせてドッグパークやカフェ、そういったものをオープンする予定です。なぜペットなのかと言いますと、サップ事業を始めた時に保護犬と一緒に暮らすようになりました。愛犬とサップを楽しんでいたところ、ゲストのお客様からこれ商品化したらみたいなふうに言われまして、現在は様々なアクティビティを楽しめるグランピング施設を運営しています。
はい、海洋自然環境の保全活動に取り組みを始めたきっかけは何だったんですか？
観音浦の海というのはサンゴ礁とそれから海藻、藻場ですね、がこう半々に広がるとても珍しい海域で、しかしながらですね、年々サンゴの海域が広がっていったんですよ。これは明らかに水温上昇と比例しておりまして、水温が上がるとサンゴは広がりを見せるんですが、今度は海藻がどんどん減少していく、磯焼けと呼ばれる現象が起きているということを知りました。でその磯焼けが起きるとですね、海洋生態系というのが大きく変化しまして、サンゴは私たちスキューバーダイビングの業者にとっては大変ありがたいんですね。漁業を制御とされている漁師さんたちにとってはもう大変な死活問題であるということに気がつきました。そこでですね、漁師さんの提案で一緒にその海の状況をですね、少しでも改善していこうということで、漁業者、それから我々のようなダイビング業者、それから行政、漁業組合と協議会を立ち上げまして、そこで専門家を呼んでですね、そして調査を重ねて最適な方法で藻場の再生事業というのを行おうということが2020年にスタートをしたというところです。何をすればこの藻場が再生できるのかっていうのを調査をしまして、分かったのがまず大変ウニが増えている、それから海藻を食べる魚も増えているということが分かりました。そこでウニは我々ダイバーが駆除をし、海藻を食べる魚は漁師さんたちが網で駆除をする、こういった事業をですね、2年間にわたり続けたところ、藻場が再生したんですね。で海藻が増えるとそこを住処にしている魚が増え、同時に貝類や甲殻類の餌ともなりますので、漁獲高も大きく影響するだろうというふうに言われています。まさに藻場は海の森、さまざまな海洋生物の多様性を生み出していることが分かりました。現在で藻場面積が広がり、東洋町観音浦湾はですね、豊かな海となりつつある、そういったところです。
また東洋町ブルーカーボンイノベーション研究会を立ち上げて活動もされているそうですね。
はい、先ほどのお話の中にありました、そのせっかく増えた海藻をなんとか活用する方法はないだろうかということで、専門家にですね、お越しいただいていろんなご意見を聞いたところ、いや海藻を増やすとブルーカーボンというものがあって地球温暖化防止に貢献できるよっていう話を聞いたんですね。 我々がしたいことというのは、藻場の再生事業はですね、現在国の補助金を活用させていただいて協議会で運営をしているという次第です。補助金はですね、ご存知の通りいつなくなるか分かりません。そこでこの原資をですね、なんとかその自分たちの稼ぎの中から賄うことができないだろうか、じゃあこの増えた海藻を何かビジネスに使えないだろうか、そして海藻を増やさないと我々のビジネスモデルとしては成り立たないんであれば、絶対増え続けさせないといけない、そういうスキームをですね、この研究会で大きなテーマとして掲げてですね、そして現在少しずつなんですけど、このブルーカーボンを活用した事業者さん、新しいビジネスモデルも生まれてきています。この稼ぎをまた海の再生事業に使う、そうするとまた藻場が広がる、そしたら商売も大きくなる、どんどんどんどん持続していけるんじゃないのかなっていうのが我々のゴールであります。そこで今若い人たちにですね、こういった事業を知っていただいて、また新しいですねビジネスモデルを作っていただきたい、まさにここがそのイノベーションという言葉で表してますが、この東洋地を含めてですね、この高知の海が世界の地球温暖化に貢献できる、そんなような取り組みが続けられていけばまあいいなというふうに考えています。
では番組をお聞きの皆さんに、福井さんから未来へのメッセージお願いします。
地球温暖化という言葉を大変よく耳にするかなっていう気がしています。ところがですね、どういうふうにその対処していいのかっていうのがわからないっていう方は多いんじゃないでしょうか。私自身もですね、このブルーカーボンという言葉に出会うまでっていうのは、何をしていいのか、どうしていいのかっていうのは全くわからなかったです。ところがやはり専門家の話を聞き、それを噛み砕いてですね、僕にできることは潜ってウニを駆除すればいいな、そしてこの事実を多くの地域の人に伝えるのがいいな、というような方向が見えてきたんですね。なので今日お聞きになっている皆さんもですね、まずですね、普段自分が暮らしておられるところをですね、じっくり見てみる、そして何か今までと違った変化がないかなっていうことにぜひ気づいていただきたい。そして気づいたならばですね、その気づきをですね、少し深掘りしてみてはいかがでしょう。そして自分一人ではできないのであれば、新たな協力者を募ってですね、一緒に行動する、そういったことがですね、繰り返していくと自分のスキルアップにもなりますし、そして何よりですね、人と結びついて心が豊かになれるんじゃないのかなっていう気がしてならないんですね。新しいその発想、そしてその考え方、そのゴールに向かって最善な方法を見つけてほしいと思っております。
ブリランテ 4SDGs、 今日は高知から海洋自然環境の保全活動に取り組む株式会社オランク代表取締役福井紀弘さんにお話を伺いました。福井さんは現在藻場の観察調査を体験するシュノーケリングツアーを教育旅行の商品として実施しています。また地域の学校教育現場でもこのプログラムを取り入れ、子どもたちに地域の課題を解決する資質や能力を育てる授業も行われているそうです。番組をお聞きの皆さんも身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。今日の放送の内容は番組ブログでもご紹介しています。音声は明日土曜日にアップします。各局のホームページからぜひご覧ください。今日のご案内は FM 高知の加藤由衣でした。次回は FM 愛媛からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。